皆さんこんばんは。今走ったところが聞こえたかもしれませんが、私、この1回地下は本日は第261回目の、本日というかこのですね、収録は第、通算第261回目の放送の収録なんですけれども、私1回地下の、パーソナリティのうちの一人であるノスタルジー鈴木ですけれども、ちょっと今市川市内のですね、まあ具体的には元八幡の駅のですね南口あたりをちょっと、まあより具体的に言いますと西友という、まあ、スーパーのですね近くをちょっと走ったと。あんまりですね道を走るなんていう行為は決して褒められたものではないですし、まあ、ちょっとした危険も伴うんですが、まあ周囲の状況を見ながら、走ったんですが、その足音が聞こえましたでしょうか。本日令和7年西暦2025年12月の28日、今日を含めて今年は2025年は残り4日というわけですね。今日が361日目ですかね。1,2,3,4,5 だから今日362ですね。362日目というわけでございますが、そんな日に、まあもう年の瀬押し迫った、まあ、暮れですね。暮れっていうのはそのいう感じがありますけれども、まあ、日暮れの暮れですね。まあその、まあ、毎日一日一回こう日は暮れるわけですが、まあ、太陽が出てない場合は暮れるという表現もちょっとあれですが、まあそれでも夕方なり夜になることを暮れると言いますけれども、まあ1年というものを1日というふうに捉えるならば、まもなく今年1年が暮れていくと。ちょっとそれも変な話というかですね、なんか暮れって1日で言うと1日の半分がまあ日中というか昼、まあ、朝昼、そして1日の半分が夜だとすると暮れっていうのがその夕方夕暮れ、例えば18時だとしましょう。18時を日暮れだとすると、18時から翌日の明け、あの朝になる、まあ、翌朝6時ですね、ここまでの12時間を夜とすると、その半分の太陽が出ている時間を、まあ、日中と朝から日中夕方にかけてなんですが、暮れっていうのはその24時間のうちに半分の夜の入り口を暮れというんだったら、ね、24時間のうちの半分ですよね。いや、24時間のうちの半分が終わろうとするとき、しかも暮れた後も夜間、例えば18時に夕方6時にですね暮れたとして、そこからの例えばまあ夜の10時、22時ぐらいまで、あるいは23時、人によってはさらに遅い時間まで人々は活動しますから、まあ時間としてはその暮れというのがその太陽が沈むということで暮れなんですけど、もしこれを1年ということで言うと、まあ今年も暮れていきますみたいな、暮れると言いますけど、暮れてもですね、暮れってもうあっという間にすぐ、翌年の年明け、明けるっていうのはその暮れて明けるっていうと、1日で言うと18時に暮れて、その後夜が12時間あって、で朝6時に明ける、次の日が明けるわけですが、なんかね、年の暮れと翌年の年明けがくっついてますよね。暮れた瞬間もうすぐに明けると。なのでこの暮れと明けるっていうの表現が、日1日で言うと、まあ1日で言った場合と年で言った場合でこれ違うのかなと。でこの暮れという漢字からすると日というのが入ってますから、日という字が含まれてますよね、暮れという字には。だからまあ一日の方の暮れというのが元にあって、それをこう転じて年の暮れとか年明けっていう、明けっていうのもまあ一月っていう字からなってますけども、そういうふうに年イヤーの方に、当てはめて表現しているのかというふうに思いますけども、まあなので、まあ、年が暮れていくとかいう言葉に引っかかりを覚えた私がこんな風にうだうだと話し始める、そんな1回1回第261回目の放送、12月の28日、時刻はですね17時30分過ぎですね。実はですね、第260回目の放送というのが14時過ぎぐらいから、30分超の、まあ、やや長いスパンというか長い時間話したんですが、なので今からですね3時間ぐらい前ですか、3時間半ぐらい前に収録した回が260回なんですが、これはですね JR の 総武線の市川駅の北口を出まして、ロータリーを越えて14号まで出ましてですね、そこから14号線を東京都の方にずっと歩いて、つまり14号を歩いて市川橋を私は歩いて渡りまして、で、JR の小岩駅の近くまで行くと、 JR の小岩駅の近くにですね、ダイソーがありまして、このダイソーというのが、JR の船橋駅の近くにあるダイソーと似ていて、つまりビル1階から6階までがダイソーなんですね。なかなか今こういうケースは少ないんじゃないかなと、今というかもともと多くはなかったと思うんですが、そういうタイプのダイソーでございます。なので言ってみればダイソーデパートみたいな、ダイソーデパートメントストアみたいなですね、 DDS ダイソーデパートメントストアと呼んでも差し支えないかのような、はい、もともとダイソーというですね、100円ショップの、王様というか、はですね、全世界といっても何カ国かということですけれども、いろんな国に店舗出店していましてですね、もちろん日本国内にもたくさん店舗出店してますし、ちょっと私も注目しているのがですね、実は今その原稿を書こうとしているんですけど、ダイソーに関して今でこそですね、100円じゃない商品も売ってはいますが、でも100円均一ショップとして知られるダイソーですよね。ダイソーの中でもただ100円均一だけでは、勝負しづらいということがあったり、インフレ、その素材原料の方も値上がったりしていますし、人件費、燃料費、さまざま値上がっていることもあって、安く作って安く売るってことが難しくなってきているので、300円とかもうちょっと高い値段のものが増えてきたり、それをダイソーで販売したり、あるいはちょっとブランドのテイストを変えて、スタンダードプロダクツっていうですね、もの、違うブランドの店舗を出したり、あともう一個、ありますよね。3つぐらい今、お店の店舗名も変えて展開していたり、あとその 3つのですね、ブランドを1つの、フロアに、1つのフロア、大きくダイソーというふうに構えながら、スタンダードプロダクツの商品とか、もう1つのブランドの商品も、販売するパターンもあったりするんですけど、そんな感じでダイソーは、少しずつその業態というか、販売する価格帯とかも変えたり、ブランドも、膨らましてというか、拡張してきてはいると。そんな会社、ダイソー産業という会社で、広島県の方で確か 本社があって、ありますよね。もともとはですね、最初はその広島など中国地方とかに店舗を出している泉というスーパーマーケット、スーパーの会社、総合スーパーとかスーパー食品スーパーを展開する会社があるんですが、その泉のですね、店舗の、泉ってスーパーの店舗の、軒下、実際本当に軒の下か分かりませんけど、そのスーパーマーケットの傍らでですね、販売するようなお店だったということなんですね。今でもスーパーの軒下というか近く、入り口付近にちょっと車が止まっていて、例えば焼き鳥を販売するキッチンカーみたいなものがあったりしていると思うんですけど、おそらくそういう感じで始まった商売事業だと思うんですけども、今では100円ショップのですね、しかも外国にまで店舗を出しているというかなり、事業規模の大きな会社になったダイソー産業さんなんですが、この会社ちょっと面白くて、今言ったその小岩にですね、今日は第260回の放送でたまたま歩きながらですね、途中実はマイバスケットのに言及したり、マイバスケットの店舗を私が見てマイバスケットに言及したりしながら、あと、トライアル GO というトライアルが出し始めた、首都圏でも出し始めた小型のですね、DX、デジタルトランスフォーメーションを進めた、タイプの人手をなるべくかけずに効率よく商売をしようというトライアル GO という店舗の話をしたりしながら歩いたんですが、その、収録の最後に行き着いたのがダイソーのですね、小岩の駅の近くにある1階から6階までのビルの1階から6階までを、売り場とするですね、ダイソーの大きなお店というところから今この話をしてますが、そのダイソーに注目して今原稿も書こうとしているということなんですが、ちょっと面白いのが数年前にですね、いわゆるそのネット通販も始めたんですね。で、例えばニトリとかですね、例えばヨドバシカメラとか、そういうそこそこ商品が数千円から数万円するようなものを販売しているところがですね、店舗でその商品を販売する小売業をやっているところが、あるいはアパレルですね、ユニクロさんとかいろいろありますけども、そういうところがネットで商品を選べて買えるようにしているっていうケースはよく見ますが、 これはまあ単価商品の一品あたりが数千円から数万円するようなものがメインだということもあって、買う方もそれから販売する方も、まあ送料を取ってもあるいは場合によっては取らなくてもですね、それによってまあお互いがメリットを享受できるということだと思うんですけど、ダイソーさんはまあ100円ショップをメインでやっている、まあそうじゃないとしてもそんなに高いものを扱ってない、いやむしろこう低価格のものを扱っているわけなので、それを例えば1品から購入してですね、ネットで注文して届けてほしいということってあんまり送料をあの利用者からすると送料を払ってまでそれを欲しいということはそんなにないと思われますよね。で、まあニーズがなければわざわざそこにあのニーズがなくて、しかも企業としてもそこに需要がないところにわざわざサービスを提供することもないですし、仮にニーズがあっても、それを仕組みをわざわざ作ってお金かけて作ってですね、ネットで注文して届けるっていう一連の結構大変なですね、手間も仕組み作ってシステムを組んで、人でもその分配置してですね、まああと商品の管理とかさまざまなね、店舗での販売とは違うルートの販売をやるわけですから、流通のチャネルっていうふうに言いますけども、商品を提供する、販路のことを言いますけど、販売経路、販路、これを作ってっていうことも手間もかかりますし、仕組みを運用するのも大変ですしっていうことなんですが、実は数年前にダイソーさんはインターネット通販もやっていると手掛けるようになりました。最初は、まあ、ビジネス向けにですね始めたということなんですが、個人向けにもビジネス向けというのは B2B、 いわゆるあの企業がダイソーさんからですね、まとめてこう商品買うみたいな、まあ、まとめ買いであればですね、1回の購入で、まあ、数千円、数万円っていうふうに、金額が大きくなりますしね。要はアスクルさんみたいな、アスクルさんってもともと B2B でやっていて、そこから、ロハコっていうですね、名前で、アスクルさんが手掛けるロハコというのは、個人向け B2C、 個人のユーザーの人が使えるものにを展開、その後展開するようになりましたけども、ダイソーさんもまあ最初 B2B 向けに、ビジネス事業者向けにネット通販を始めて、すぐその後に個人向けにも始めて、今ではまあかなりですね、あまりその数字、ダイソーさんがネット通販でどれぐらいを事業でこう売上を上げているとかいうのはあまり情報はないんですが、でも始まって間もない、数年しか経ってないはずなのでということですけども、確かコロナ禍以降、2020年以降にネット通販を始めていると思うんですけどね、まあ、割と順調に成長してきていると、利用者も増えてきているということらしいんですね。ダイソーさん他にもですね、なんかそのダイソーさんのホームページとかアプリ、多分アプリでもあると思うんですが、ダイソーの輪っていう名前のですねコミュニティを作っていて、ダイソーのまあファンの人たちというか、ダイソーの商品をこう好んで使っている人たちをが加入してですね、まあ、要はユーザーのコミュニティを作って、そこでいろいろとこのダイソーの企業の方と、その利用者のお客さんが、まあ、会話しながら商品の使い方とか、場合によっては商品の新しい商品、こんな商品が欲しいみたいなことにこう答えていくみたいな、おそらくそういう、しばしばそのあまりケース例が多いわけじゃないんですが、まあ、無印良品さんとかがよく例に挙げられますけども、ユーザーのコミュニティを作って企業の人と対話しながら、まあ、競争する、競争というのは共に作るっていう意味なんですね。コクリエーションみたいな、そういうことに近いこともダイソーさんやられているということなんですね、はい。まあ、これは単にその新しい商品を生み出そうとか、いうことだけじゃなくて、新しい既存の商品の良い使い方とか面白い使い方とかですね、そういうものをこう企業側としてはそれをキャッチするという、世の中その SNS でですね、ユーザーが個々人がこんな使い方してますよ、この商品いいですよってことを発信して、まあ、いわゆるバズる、人気を、その話題を呼ぶってこともあるんですけども、そういう良さもあるんですが、自由に発信してもらって、それをこう企業がそういう情報をキャッチするっていうのもいいんですけど、キャッチしきれないんですね。膨大に広がるネットの海で、どこでどの情報が出てるかってキャッチしきれません、感知しきれません、モニタリングしきれませんということで、自らそういうコミュニティ立ち上げて、その中で情報を出してもらえれば、目に届く範囲で情報が、より良い情報が得られるということで、多分そういうことをやっているのかなと思います。私もまだちょっとこの辺分析しきれてませんけど、こういうのを分析しております。私ノスタルジー鈴木はですね、まあ、ノスタルジー鈴木としてじゃないんですが、市川マーケティング研究所という名前でですね、マーケティングに関することをいろいろとこう分析したりして、それを文章にしたりとか、 あるいは企業様からですね、いろいろこういったマーケティングやっていきたいんだけども、どのようにして考えて、どのような打ち手を、を選んで、いつそれを打ち手を実施していくのがより良いであろうかということを企業さんも決めかねていたりするケースが結構あるんですけども、そういうことを一緒にこう考えて、こういう目的であればこの方法がいいですよと。つまりも方法が先にあるわけじゃないんですね。この SNS でインスタグラムでやればいいんだとか、紙のチラシを巻けばいいんだとかいうこと、いいか悪いかというのを判断するには、こういう目的をでやろうと思っている。でこの目的というのは最終的にこういう狙いがあってやろうとしているんだとか、そんなことをですね、総合的にというか、割といろんな面から考えて、打ち手を考えなきゃいけないんですけども、割と事業をやられている方というのは本来そういうところからものを考えていると思うんですけども、どうしても目の前のというか、今こういう我が社はこういうことをやりたいんだという、やりたい、こういうことをやりたい、やりたいということが前に出る、そこを見るあまりですね、ちょっと待ってくださいということで一歩引いてというか、俯瞰してこういうことをやって、狙いをこういう狙いがあってやるので、この方法なんですよと。あと、いつもうやるなら今早くやりたい、こういう早くやっていきたいということを言う人もいるんですが、いつこういう商品を販売するから、そのためにこういう情報をこのメディアを使って、情報を出していった方がいいですよとか、あと他の情報とね、バッティングするとこういうことがリスクというか無駄なことが起こり得ますよねみたいなこととかをいろいろと相談しながらやっていたりとか、いろいろな面でサポートしたりしてるんですけども、そう、そんな感じでございますが、実はですね、で、そう市川マーケティング研究所という名前を名乗っていて、市川というのはもちろん市川市の市川なんですけれども、なのでちょっと面白いというか、困ったことというほど困ってはなくて笑い話なんですが、市川マーケティング研究所を名乗って活動していてですね、実際には市川市の企業様とかと一緒に仕事をする機会は実はあんまり多くないんですね、数としては。日本全国のいろんな日本全国のいろんなですね、場所の本社がある企業の方とかとのその企業からご相談を受けてお手伝いすることが多い。東京都はもちろんですが、全国のいろんな県市に本社を置いているような企業さんからですね、どこからともなくその市川マーケティング研究所の存在を知ってですね、問い合わせがあって相談があってそれを受けるってことも結構あるんですけど、そうするとこう最初打ち合わせなんかをしてですね、そうしますと、もちろんその私も鈴木ですと名乗っているんですけど、エリトリーしている中で市川さんって市川さんはっていうふうに言われて、それが市川マーケティング研究所、略して市川さんのことだと言ってるのか、市川マーケティング研究所というのが市川という人物がやっている研究所だから、企業だからやっている活動だから市川はマーケティング研究所かと、つまり鈴木マーケティング研究所とかですね、そういうことのように市川さんというふうに市川という人物だと思っているケースもあるんですね、たまに。そうすると、あ、鈴木ですと、市川市でマーケティングのことをこう研究したりですね、調査したり企画マーケティングをやっている方のサポートをしている鈴木ですというふうにちょっとこう説明が必要になる場合もあるんですけど、というわけでそんな活動を、私がこのノスタルジー鈴木がですね、そういう活動というか仕事なんですけどもね、仕事も活動の一つですけども、始めたのが2024年の9月なんですね、実は。だから、1年半弱かな。で、2024年の9月から始めて、実際はプレ活動的なことをですね、2024年の多分7月ぐらいから、7月とかからやってた気がするんですけど、で、2024年は、スロースタートというか、のんびりと始めていきまして、で、その年の、つまり1年ぐらい前ですか、去年の12月ぐらいから、ややこう、ちょっとずつこう、企業さんのですね、マーケティング戦略を一緒に作っていくっていう活動を、サポートしたり、私がマーケティングの戦略ってこういうもんですよってことを、組み立てていったりってことをやって、で、年明けて今年、明けるっていう、今、2025年が暮れていきますけども、2025年が明けた、幕開け、した直後ぐらいからそういうことを本格的にやって、でどんどん企業様のですね、事業年度って4月から始まることが多いので、4月が始まるちょっと前ぐらいから 来年度、つまり2025年度はこういうことやっていきたいんで、一緒にこう考えてほしいとか、仲間になってほしいということで、企業様の活動の中にこう、まあ、業務委託を受けて参画するケースもあれば、もう単発でですね、ちょっと今こういうことをやりたいんで、今だけ手伝ってほしいということで、パッとこう短期で、短期っていうのはその怒りっぽいって意味では短期じゃなくて、短い期間で、ショートピリオドっていう意味の、短い期間、短期間で、だけ、一緒にご一緒するっていう機会もあったりしましたね。例えばそのアンケート調査を行いたいんだということで、アンケート調査の調査表、つまりアンケートの質問文とか質問項目とか、それをどういう順番で並べて聞くのがいいかとか、選択肢はどういうふうに作るのがいいかとかですね、で選択肢を並べる順番とかですね、あと質問の順番もあるし、文章をどういうふうに書くのがいいかって、意外とそういうのってとても簡単そうに思えるんですけど、皆さん聞いてるリスナーの方もですね、アンケートに答えたことはいっぱいあると思うんですね。今では誰でもこのアンケートを作ることができますし、例えば稲村ジェーンさんと私のそれで鈴木がですね、一緒に行っている、活動の一つで、まあ2人だけじゃなくて2人を含むメンバーでやっている活動の一つが、市川 CN ネットワークというのがありまして、この CN というのはカーボンニュートラルということなんですね。まあカーボンニュートラル、つまり、二酸化炭素、のですね、排出量を、まあ、ゼロにするという、まあ、排出量とそれから何ですかね、まあフラットニュートラルなんで、まあ、吸収する量とか、まあ、細かなことはいろいろとあるんですが、それをこうニュートラルにする、中立にするっていう、今はその排出どんどんしてますけども、吸収したりすることも含めて、まあ、相対として総量としてそれをニュートラルにするという、ゼロにするということですね。ゼロカーボンみたいなことを目指しているわけですけど、市川市も目指しているし、全国でも世界でも目指してますけど、そういう活動を市川市でも やろうということで、まあ、ネットワーク、市川 CN ネットワークということで、市川市でいろんな、まあ、その必ずしもそのカーボンニュートラルに向けた活動というわけじゃないにしても、例えば市川市でこう自然を守っていこうとかですね、市川市でその地球環境のことを考える勉強会を開いているとか、いろんなグループとか団体とか NPO とかあるんですけども、そういう ところが緩くつながってですね、お互い情報交換したり、お互いがまあ相互に交流したりですね、するっていう、まあそんなネットワークでつながりを作ってるんですね。それが市川 CN ネットワークというものなんですけども、例えばこの市川 CN ネットワークが市川市さんとですね、一緒になってイベント開いたりすることが今年何回かありまして、来年もやっていく予定なんですが、明日の市川っていう名前のイベント、カタカナで明日の市川っていう名前のイベントがあるんですが、これなんかもやる実施する際にですね、まあ、アンケートを取ったりするわけですね。イベントを行った後に参加者の方にアンケートを取って、アンケートを取るっていうのはアンケートの質問に答えていただいて、参加の目的は何でしたかとか、参加してその期待通りでしたかとかですね、あと、まあ、ゲストにお招きした講師の方の説明を聞いて、学びはありましたかみたいなことをこう聞いて、ものによってはイエスかノーかで聞いたりすることもありますが、5段階で大変満足だったとか、やや満足したとか、どちらとも言えないとか、であまり満足できなかったとか、満足できなかったとか、そういう5段階で評価をいただくとか、まあしたりもします。これについてはどうですか、〇〇という質問に対して、当てはまる、やや当てはまる、どちらとも言えない、あまり当てはまらない、まあ、やや当てはまらない、当てはまらないみたいな5段階で聞いたりとか、あと自由回答ということで、これについて自由に意見くださいみたいなことで、日本語でこう打ち込んでいただくというようなものもあったりしますし、今日はどちらからいらっしゃいましたかみたいなことで、まあ、ご自宅がある場所とか答えてもらって、市川市の北部、中部、南部、市川市街とか、そういうの答えてもらったりする、こういうのもアンケートとか調査とかいうふうに言いますけど、このアンケートの質問票、まあ、実際にはその今ネットで、インターネットで Google フォームとかですね、そういうものを使って作ったりすることはできますから、できますけど、本来もともとは紙でそういうものを作ってましたよね。まあ、今でも紙で調査票というのを作って、アンケート調査の質問票を作って、それをこう、調査員の人が質問する場合もあれば、自分で記入する自記入式っていうのもあったりしますけど、こういうものを作るものってすごく簡単に見えるんですけど、きちんと作んないと、あと目的に応じてこういう風な分析をしたいからこういうのをやる、そもそもその分析何のためにするか、例えば明日の市川であれば、次回のテーマ設定とか、今後来年度行うために時に参考になるため、より良い内容にしていきたいためになのかとかですね、 作る、アンケートを行うかとか、そういう目的があって、目的に応じて必要であれば分析をしたり、分析までいかなくても集計したりすると、その時にこの質問項目であればその集計結果を共有しやすいとか、そこまで考えて調査を設計するっていうんですけども、デザイン、英語ではデザインですし、日本語では設計ですけど、実はそういうのがあったりするんですね。で、分析自体も分析設計とかあったり、調査も調査の設計があるし、分析も分析設計があったりするんですけど、なのでマーケティングの中の一つがリサーチだったりするんですが、そのマーケティングリサーチ、そのリサーチというのがそのアンケートによって行われたりもするんですけど、アンケートをしっかりと組んでおかないと、後からそのアンケートを行ったんだけどもうまく使えないと、その結果がうまく使えないということがあったりするんですね。で、企業の場合はそれをお金をかけてわざわざこの調査を したりしますから、その予算を取ってやったりするんですけど、それがうまくいかない、機能しないということになると無駄ですし、逆にそのお金をかけてでも調査をしてですね、新商品出すんだけども出す前にこういう予備調査、テスト的に行って、消費者の需要性、受け入れてもらえる余地みたいなことを調べて、それがもちろんその全てが本音、本音で答えても、その調査の結果っていうものが〇〇に対していいと思ってる人が何パーセントとか、好きだって言ってる人が何パーセントという、その数字が本当の、その好きって言った人がお金を出して後ほど買うかというと、それはまた別の話なんですけども、別ではあるんですけど、でもですね、その数字をそのままその信じるということとは少し違うかもしれませんが、でも例えば毎回新商品出すときにそういう調査をしていて、去年出した A という商品と B という商品、そして今年今から出そうとしている C という商品の需要性を調査したときに、 A という商品の、を買いたいなって言った人が例えば 43%、 B という商品を買いたいなっていう人が 23% だったとして、昨年 A という商品は実際ヒットして B は全然ヒットしなかった、で C という商品について聞いたら 49% の人が買いたいなというふうに答えたということが分かれば、で値段とかですね、ジャンルとかさまざまなカテゴリーとかが、もう踏まえた上で A がヒットしたのであれば、今 C という商品が A 以上のですね、事前の需要性、受け入れられやすさが数字で出ていればヒットするであろうということは予想できたりするわけですね。ヒットっていうのは単純にこう言ってますけど、例えば発売後のですね、発売後にこれだけ売れそうだとか、売れるかどうかっていうのも実際はですね、その商品ってその店頭に並んでなかったらいい商品でも売れるわけないですし、値段が高すぎたら売れるわけなかったりするので、その辺は全部さまざまな条件が関わってきますね。マーケティングの場合って 4P っていう言葉があるんですけど、4つの P ってただ語呂合わせなんですけど、プロダクトっていう商品、形があれば商品そのものですよね、いい商品かどうかっていうスペックとかそういうやつなんですけど、プロダクト、サービスの場合はそのサービスそのものですけど、プロダクト、商品ですね。それからプライスっていう価格、販売価格、いくらで売ってるかと、だからいくらいい一つ目のプロダクトっていう P が良くても高すぎたら売れないかったりしますし、安すぎたらその売れても儲けが出ませんしね、ということなので適切なプライスで売る必要があると。プロダクト、プライス、あとプレイスっていうのがあって、どこで売るかっていうことなんですけども、例えば飲料であれば自動販売機で売ったりしますし、さっき言ったダイソーさんで売ることも当然ありますよね。で、コンビニエンスストアで売る場合はスーパーで売る場合よりも高かったりするしとか、あと、それこそ富士山とかですね、山の上で売る場合はちょっと高くても売れたりしますよね。あと高く売らないと山の上まで運ぶのにお金がかかりますから、というようなことが、あったりするわけです。それから、プレイス、プレイスとプライスも大きく関わってくると、独立した話じゃなくてプライスとプレイスも大きく関わってきますね。あとプロモーションというのもあって、プロモーションというのはもともとの意味はそのプロモーションってこう引き上げるとか、高いところに持っていく、持ち上げるみたいな意味だと思うんですけども、そのために売り上げを伸ばすために、なんかそのちょっと刺激を与えたりするわけですね。セールスプロモーションというふうに言いますけど、例えば特売するとか値引き販売するとか、チラシにその商品を載せるとか、メーカー、その商品作っているメーカーからすると、スーパーのチラシに載せてもらうようにするみたいなこととか、あと店頭でポップをつけたりする、値段は さっきのプライスとも関わってきます。特売だったとか言うとプロモーションの多くは特売だったりするんで、プライスを下げたりするんですけど、定価よりも標準価格よりも下げたりするんですけど、一時的にで値段は下げずに、ポップだけつけて 訴求するメッセージだけ変えるパターンもありますよね。そういうのもプロモーションだったり、あと今だとその実際の店頭での価格は変えなくても SNS とかを使ってうまくですね、 SNS とかとメーカーさんも独自でやってる LINE とかで、LINE のフォロワーの人にお友達とかフォロワー SNS のフォロワーとかにメッセージを送るとか、あとそれでそういうものを使って、特に LINE とかを使って、LINE の、フォローしてるお友達だけ使えるクーポンとかを送って、で、そういうこともできると。クーポンとかは使った人だけ安くなるんで、店頭で何円引くとかいうのがちょっと違うんですね。はい、そんな、プロモーションっていろいろあるんですけど、プロダクトっていう商品そのものがあって、プライス、値段いくらで売るかって当然ありますし、プレイスどこで販売するか、あとプロモーションどこでどういうプロモーションをするかとかしないかとか、あといつやるかみたいな、いつやるか何とかでしょって一斉不備しましたよね。あれすごくいつやるか今でしょってちょっと面白いんですけど、今じゃないでしょってのもありますよね。適時適切なみたいなのがありますけど、いつやるかちょっとそれ やってもいいけど今じゃないよねとかいうのもあります。だからそのいつやるか何とかでしょってちょっと面白いんですよね。面白いというか、その非常に奥深いというか、意味ありげだったり意味があるんです。実際に話が長くなりましたが、そんな活動を、私市川マーケティング研究所と名乗りながら、実はその市川ってつけたのは市川市の、これまで私ずっとマーケティングとかのこういうサポート企業様の支援とかしてきたんですけど、今でもしてるんですけど、市川市でのいろんな活動をしていく中で、仕事そのマーケティングの支援という仕事業務も市川市の企業さんとか市川市で活動している人たちのサポートとかもできればいいなという思いがあって市川ってつけたんですね。あと、オフィスを構えているのが、事務所を構えているのが市川市だからということもあるんですけど、それでその地域の名前つけたということなんです。実はですね、どういう名前にしようかなといろいろ考えたんですね。あと後付けでですね、結局、多分やっていくこともだんだんマーケティングだけじゃなくていろんなことをやることになるであろうっていうのはもうすでに分かってるんですけど、思ってるんですけども、かといって例えばなんとか総合研究所ってありますよね。野村総合研究所、三菱総合研究所っていうシンクタンク、大手シンクタンクって何でも研究してるんで、もともとはですね、野村とかですね、三菱とかそういう金融機関、自社のですね、金融機関でいろいろやってるんで、それに関連することをいろいろと調べたりするわけですね。あと日本生命っていう会社は日生基礎研究所とかあってですね、総合研究所とか基礎研究所とかありますけど、いろんなことを調べる、特にその経済周りのことを調べて、世の中こういう経済こうなってるんで、っていうことを、消費者のこととか人々の価値観とかを調べて、さまざまなことを動向を調べて、で、自社のですね、金融商品とかを販売したりしていくんだと思うんですけど、そういう今ではそれを独立的になって、やや独立的になってきてるのかもしれませんけどね。なので市川総合研究所と名乗ってもいいんですけど、そんなに一人で今のところやってますし、大きな組織にするつもりは全くないので、総合を名乗るにはちょっと心もとなすぎると。で、マーケティングのことは一応研究、で単にそのコンサルティングとかだけをやるわけじゃなくて、自主研究もやりたいなとか、あと共同研究、例えば、〇〇大学さんとかですね、別に大学とかいうところに限らず、中学校とか、高校とかいろんなところとか、あとは NPO さんとかいろんなところと、あるいは個人の人でもいいんですけども、フリーランスの人でもいいんですけど、なんかいろんなことを研究したいなと。研究というのも必ずしもというか、アカデミックなもの以外のところでも研究をできると思ってますから、そういうことをしたいなと思って研究所と名乗ってるんですけど、いろいろ見ていく中で、熊本市にですね、熊本マーケティング研究所っていうですね、会社かな、があって、ここはすごく、ホームページ、ウェブサイトのセンスがすごくいいなと思ったんですね。で、いろいろと情報発信の内容というか姿勢っていうかですね、それも非常に私好感を持ちまして、これだと思って、簡単に言うと真似したんですね。真似したっていうのを、でも本当にそのまんま名前を付けましたから、市川マーケティング研究所というふうに付けたので、地名プラスマーケティング研究所という、なので模倣したとか、インスパイア、を受けたとか、着想を得たということを言ってもいいんですけど、単に真似したと、パクったというとあれですけど、真似したと。なので、いつかですね、もうちょっと今すぐ言ってもいいんですけど、熊本マーケティング研究所の人にですね、真似して名前付けましたっていう話をしたいなーって、シュタイナーじゃないですよ、シュナイダーじゃないですよ、したいなと、連絡したいななんてことも思ってはいますけれどもね。はい、というわけで、 ちょっと伊川一華のというですね、市川市にまつわるあんなことこんなことそんなこととかを扱うポッドキャストで、私個人の話いろいろしてしまいましたけども、来年2026年にはですね、市川マーケティング研究所の鈴木として、ですね、ポッドキャストを新しく始めたいなとも思っていて、確かタイトルの案も考えたんですよね。なんだっけな、悩めるマーケターの、マーケターっていうのはマーケティングをやってる人間のことをマーケターっていうふうに言うんですけど、シングする人、歌う人のことをシンガーという感じで、マーケティングする人のことをマーケターっていうんですけど、悩めるマーケターの、なんだっけな、消費と自由をめぐるサムシングだったかな。違いますね。悩めるマーケターの日常っていうのがタイトル。悩めるマーケターの日常。で、サブタイトルが、消費と自由をめぐるサムシング。まあ、人々の消費について考えること自体がマーケティングを考えることともかなり近いんですけども、私はまあその自由っていうのはちょっとまあ幅広いですよね。自由の概念って、まあそのまあそうですね、まあ、こう今もこう悩みながら話してますけども、悩みながらペラペラ話しながら話したことに、ちょっと前に話したことがその先に話すことをこう規定したりしなかったり、外れていったり、そこから逃れられなくなったり、するんだけども、まあそんなことをこうまた話していこうと、まあ、今日話したようなことは主にマーケティングの話が多かったんですが、そういう話はまあ1回近いであんまりまあしない方がいいかなと思う、しない方がいいかなというか、聞いてる方と興味とちょっと大きく外れちゃうこともあるかなと思うので、それはこう切り分けてですね、私個人の伊川一華は稲村ジェーンさんとのですね、二人の共同作業とコラボレーションと、まあ私が一人で勝手に話すことも多いんですが、でも常に頭の中とか心の片隅じゃないな、ど真ん中に稲村ジェーン氏のですね、ことをこう、がありますからね、当然ながら。なんせ第1回の伊川一華は、なんだっけな、初めての新大久保という回が基盤になっているのがこの伊川一華ですからね。そうそう、前も話しましたが、あの稲村ジェーンさん、稲村エミリさんこと稲村ジェーンさんが、明殿、まあ、塩焼きの地でやっているゲートというコミュニティスペース&コーワーキングプレイスがですね、先日12月の20日で2025年12月20日でですね、5周年を迎えまして、今6年目に入りました。6年生になったというわけですね。2020年の12月の20日に、オープンしたゲートさん、もうね、コロナ禍の乗り越えましてですね、今も継続していて、途中ではさまざまな試みをどんどん新しく始めたり、そしてまたやめたり、形を変えたりしながら、やっぱりそのこう身軽に形を変えられるっていうのがいいですよね。それは私もこの市川マーケティング研究所というものもそうですし、今市川だって多分そうかもしれませんし、フリースタイル市川という NPO もそうかなと。まあ、決して一人でやっていたりですね、少人数でやっているものっていうのは方向転換もしやすいというのもありますし、それが単に飽きたから違うことをやるというだけじゃなくて、まあ、ちょっと少し先を見ながら、で小さく始めて、気づきを得て、でやってきたことをこうやめたり、やめながら、やってきたことをこうやめたりしながら、次のことにまたその時に学んだことを生かしていくということで、まあ、いろいろやったことがいろいろ生かせるんですよね、次に。まあ、かつてですね、業界トップクラスの業界大手、最大手に近いというのは非常に濁した言い方をしますけども、ドラッグストアっていろいろありますね。今その今年話題になっているのがウェルシア薬局、ウェルシアホールディングスがやっているのがウェルシア薬局なんですが、ウェルシアなんですけどね、ウェルシアと、それからツルハホールディングス、この2つのドラッグストア企業、まあ、いずれもイオンさんのですね、資本が入っていますけれども、この2社がですね、経営統合するとしたということなんですね。会社名としてはツルハというのが確か残って、会社名というかその いずれも残っているんですけど、ウェルシア薬局もホールディングスもツルハも残っているんですけど、ツルハという名前に売上高では売上規模では小さい方のツルハの名前を残しつつ、そこにウェルシアが入ったという形かな。だからちょっと私も今手元に資料がないんですけど、ツルハホールディングスの中にウェルシア薬局が入っているという形になったのか、ちょっと今手元に情報ないんですけど、まあ、そんな形になっていますね。はい、まあまあ、でそういう、それがドラッグストア業界で、他にも松本清さんもだいぶちょっと前ですけど、松木をここからっていうですね、松本清とはここからファインが統合してますし、 で、ホールディングスの中に松本清と、ここからファインっていうのがあったり、あとパパスとかですね、さまざまなそのいくつかの屋号、看板をあの構え出しているドラッグストアが存在します。まあ、ウェルシアさんとか、そのツルハさんもです。ツルハさんの場合は、各地でこれまでも、ウェルシアさんは各地で M&A をしてきながら、看板をウェルシアというのに統合、基本的には統合してきていると。ツルハさんは各地で M&A をしているんですけども、看板は残しているケースが多くて、例えば、ツルハというのは北海道を基盤にしているんですけども、他にも、この近辺でいうと、市川市も店舗が実はかなり多くあるんですけども、薬の福太郎って皆さんご存知かなと思うんですね。薬の福太郎は本社は鎌ヶ谷市にあるんですけども、福太郎も鶴葉のグループですけれども、福太郎として残っています。他にも浜松市を中心としてその辺にたくさん店舗を出している京林堂というですねドラッグストアがあって、ここも、鶴葉という名前になってなくて、京林堂として残っているわけですね。お店は会社も残っていると思うんですけども、そんなドラッグストアがいろいろあるので、松木をここからとか、他にも杉薬局とかですね、あるんですが、あと移植というか、薬の青木っていう薬ってついてるんだけども、食品スーパーみたいなタイプの店舗も増えてきていると。あと、コスモス薬品ってこっちも薬品とついてるんだけども、売上高の半分以上、6割ぐらいが食品なんですね。薬の空きの方も多分4割5割ぐらい食品になってて、生鮮もいっぱい扱っていますよという、そういうドラッグストアでもフード食品を多く扱うようになってきている。実は総合スーパーという業態が、今も存在してますけども、だいぶ減ってきていますが、2階建て3階建て4階建てで1階、一番下のフロアが食品売り場で、2階より上の方に衣料品とかですね、家電とか家具とか書店とかも入ってる、本の売り場が入っていたりするみたいな、かつてのダイエー、かつての声優みたいな、あともかつてのジャスコ、今もイオンさんはイオンモールの中に各テナントとして入っていたりしますけれども、そういうタイプの店舗が、それが総合スーパーと、総合的な品揃えをしているスーパーということで、総合スーパーという形で、かつて一世風靡しました。言い方、こういう言い方もあるんですね。ロープライスというか、日常使いができる百貨店みたいな、百貨店ではもう高級な商品が多いですけども、高価格帯の、それの日常版みたいな、それを総合スーパーというふうに称する人もいましたけど、最寄り品がいっぱい扱っている、最寄りの商品が扱われていると、そういうところも今はもはやですね、食品がメインになってきてるんですね、売り上げの。で、ドラッグストアの方も、食品が、の売り上げというのはどんどん上がってきている。そんな中で松清さんはですね、食品はあんまり扱ってなかったんですが、それでも、業界全体としてはその食品の売り上げが上がってきている。ちょっと話それましたが、ドラッグストアの大手の方がですね、世の中でどんどん変わってきていると。で、最大手に近いところにのポジションにいる、その方が、その幹部の方にいろいろ話しているときに、いや、分かってるんだと。私たちも変わらなきゃいけないことは分かってるけども、こう言ってました。企業の規模が大きい。そこでは売上の規模っていうことを言ってるというよりは、関わってる人がいっぱいいる。例えば幹部でもだけでも人数が結構いたりしますし、社員もいっぱいいる、部署もいっぱいあったり、するでしょうしね、子会社とか含めていっぱいいたり、取引先もいっぱいいるんで、ということを含めて多分大きい規模だと言っているんだと思うんですが、こういう大きい規模だと変わろうと思っても一気に変われないんだと。大型社はこう急にカーブしようと思ってもカーブできないみたいなことなのかなという気もしますね。速いスピードで走ってる大型車が急にはこうハンドル切りづらいってことかもしれませんけども、急に切っちゃうと事故が起きるのかもしれませんしね。けどもそういうふうに言ってる間に、他社はどんどんスピード感持って変化してですね、その会社は結局ですね、その人自体はその少し後に辞めちゃったんですね。その会社を辞めて違う仕事始めちゃったんですけども、その会社その後いろいろと経営もかなりチェンジしていったという、今でもかなり素晴らしい会社として存続はしてはいますけれどもね。さっき話した中に入ってる、含まれてる会社、企業さんですけれども。はい。というわけで、話がだいぶもうそれってどうでもいい話になってきてしまいましたが、ゲイドさんとかですね、あと石川マーケティング研究所にしろ、小さな規模でやってるところは、スピーディーかつ、スピーディーに変化もできますし、いろんなことを考えて変えてもいけるかなと。熊本マーケティング研究所というところの名前をこう真似て 市川マーケティング研究所という形になった。で、ただ、さっき言ったみたいに市川市の企業さんとかとは、結果的に今のところ1年ちょっと仕事してますけども、そんなに市川市の企業さんと一緒に仕事する機会はあんまりなくて、何回かはありましたけども、まあ、今年も少し やりましたけどね。まあ、来年は、まあ、そこのところを、まあ、別に無理に何度してでも市川市の、人たちと仕事したいっていうふうに強く願ってるっていうことでもないんですけども、まあ、機会があればいいかなとは思ってますね。さまざまな形で。はい。それでは、だいぶ今日この回長く話しましたね。第261回目の放送。もはや、ここまで聞いてるリスナーは誰もいないんじゃないかと。大体その放送、いかいちかも、他のポッドキャストもですね、再生開始して、最初の方だけ聞いてやめちゃうっていう人が多いと思うので、今もう45分を超えてますけれども、そろそろ収録を終了したいと思いますけれども、誰も聞いてないかもしれない。もう18時を過ぎて、12月の28日の18時過ぎですから寒いですね。野外で収録してますけども、そろそろ収録を終えたいと思います。それでは、まあ多分次回のイカイチカは262回目は2026年になるかなと思いますけれども、次回またお耳にかかりましょう。ノスタルジー鈴木でした。